常任委員会行政視察報告。市議会には5つの常任委員会があります。常任委員会は条例の定める所管部局に関する議案等の審査を行い、その結果を本会議で委員長が報告します。平成25年5月の臨時会で選任された常任委員会委員が所見を深めるため各都市などの視察を行いましたので、その概要を報告します。総務委員会、定数10人。総務委員会では平成25年10月7日及び8日の2日間兵庫県尼崎市及び姫路市で行政視察を実施しました。7日は尼崎市で進めている提案型事業委託制度の視察を行いました。この制度は市役所の仕事の発想を転換し、これまで行政が担ってきた仕事を民間の知恵とアイデアでより良いものにした上で民間に移していくための制度です。公共サービスは民間と行政が対等な立場で担っていくことが重要と考え、今年度から募集を行い、平成26年度から委託を実施する予定になっています。8日は姫路市で取り組んでいる姫路市リスク管理基本方針の視察を行いました。基本方針は業務の有効性及び効率性の確保や法令等の遵守の徹底などを図ることを目的としています。業務上のリスクや手順をあらかじめ明らかにする対応策を整備し、予防抑制改善活動を実施しています。また防災活動の拠点として整備された姫路防災プラザを視察しました。これらの視察結果を総務委員会の審査等に活用していきます。民生委員会、定数10人。民生委員会では平成25年10月7日及び8日の2日間京都府立洛南病院及び大阪府豊中市で行政視察を実施しました。7日は若年性認知症の現状と治療ケア体制の状況を調査研究するため専門外来を設けるなど積極的に取り組んでいる京都府立洛南病院の現状を視察しました。府立洛南病院は平成23年に認知症疾患医療センターの指定を受け、同年10月には認知症の専門外来を開設、さらに平成25年5月に若年性認知症の専門外来を開設しています。府立洛南病院では若年性認知症患者へのケア体制として街中のカフェレストランに患者の居場所を作る認知症カフェを開設し、切れ目のないケア体制の拠点としています。このような取り組みは患者を生活者として捉え孤立感を軽減することに大いに寄与するものであると考えます。8日は大阪府豊中市で生活困難者や生活保護受給者の自立に向けた包括的支援の現状を調査研究するため大阪府豊中市を視察しました。豊中市では地域就労支援センターと無料職業紹介所が連携して生活困難者、生活保護受給者、その他の就労困難者に対するキャリアアップや就職後のアフターフォローまでも取り組んでいます。また部局をまたがった支援メニューの統括を雇用労働課が行っており、一元的な支援体制が取られています。こういったきめ細かな一元的に集約された就労支援体制は今後本市においても検討課題とするべきものと考えます。 これらの視察結果を認知症患者の医療ケア体制や生活困難者、生活保護受給者支援などの審査等に活用していきます。環境経済委員会、定数9人。環境経済委員会では、平成25年10月17日および18日の2日間、愛知県豊田市および岐阜県岐阜市で行政視察を実施しました。17日は環境モデル都市に選定された豊田市の低炭素社会実証プロジェクトの取り組みを調査研究するため行政視察を実施しました。このプロジェクトでは低炭素交通システムの構築、生活者の行動支援と社会全体のエネルギー利用適正化、家庭内エネルギー利用適正化、商業・公共施設等のエネルギー利用適正化の4つの柱を掲げ、低炭素社会モデル地区、トヨタエコフルタウンを設置し、さまざまな取り組みの実証実験を行っています。これらの積極的・先進的な事業展開は、本市の省エネルギー施策の参考になるものと考えます。18日は、農産物の地産地消の取り組みの一つである農産品創出ブラッシュアップ支援事業を調査研究するため岐阜市で行政視察を実施しました。この事業の目的は特産品開発支援として、特産品を出荷するだけではなく、新たな加工品の開発や販路拡大に対する支援を行うことで農産品のブランド化を図り、農業生産者の収入増や農家の増加を目指すものです。こういった取り組みは、本市の農産品開発や農業者支援の参考になるものと考えます。これらの視察結果を参考に、環境経済委員会の審査等に活用していきます。建設委員会、定数10人。建設委員会では、平成25年10月15日に名古屋市で行政視察を実施しました。名古屋市は、平成25年9月に行政組織であるリニア中央新幹線関連まちづくり推進本部を立ち上げ、リニアインパクト対応、まちづくり推進、ターミナル機能強化、環境・地下・空間利用の5つの部会を設置しました。また、有識者、商工団体などで構成される懇談会の意見をもとに、名古屋駅周辺まちづくり構想の策定に向けて協議を進めています。この構想の基本方針の一つには、平成39年度に予定されるリニア開業に向けて行政と民間が一丸となってまちづくりを推進することを掲げています。当日はまた栄地区のまちづくりの基本方針である栄地区グランドビジョンについても説明を受け、質疑を行いました。また平成25年11月1日には相模縦貫道路相模原インターチェンジ工事現場と津久井広域道路の仮称東中野橋、仮称荒久大橋の工事現場を視察し、工事内容や進捗状況について質疑を行いました。これらの視察結果を今後の本市のまちづくりに係る審査等に活用していきます。文教委員会、定数10人。文教委員会では、いじめ防止のための取り組みを調査研究するため、平成25年11月11日及び12日の2日間、子どものいじめの防止に関する条例を制定している滋賀県大津市と岐阜県可児市で、 行政視察を実施しました。11日は議員提案で条例を制定した大津市を視察しました。大津市では平成23年10月に市内の生徒がいじめにより自殺をした事件が発生し、市民や報道関係者からの対策を求める声が大きくなりました。議会では平成23年6月に創設されていた政策検討会議の仕組みを用い、大学教授による専門的知見の活用や教師からの聞き取りなどを経て条例案を策定した後、パブリックコメントを実施し、関係機関への意見紹介も行い、条例が制定されました。条例制定に向け議論を重ねることや、政策検討会議という協議体を活用する手法は本市議会での協議においても見習うべきものであると考えます。12日は市長提案で条例を制定した蟹市を視察しました。蟹市の取り組みの特徴としては、いじめをなくし子どもが健やかに成長できる環境を作ることは社会全体の課題であり、最終的には市長の責任とし、所管を市長部局に置いていることです。また学校の授業でいじめの防止について取り上げているなど、制定後も積極的に取り組んでいます。こういった取り組みは本市のいじめ防止の取り組みでも大いに参考とするべきことであると考えます。これらの視察結果を参考に、引き続き本市におけるいじめ防止施策の調査研究を行っていきます。